時刻は5時40分20秒を回ったところでございます。タッシー田代と
森律子がお送りしております。
トワイライトアベニュー767フライデー。だから笑い事じゃねえっつんだよ。もう今日はひどかったんだから。
そうだよ、
高崎線が止まっちゃっててね。
ねえ、
もう始発から止まってたっていうからねすごいよな。
あれってなったんでしょうね。
うん、俺も16年ラジオでこのコーノスに通ってるけど、いや初めてだねこんなのね。
そうですよね、私も初めてですもん、やっぱ、ね、なんだかんだいつも普通になんか来れちゃうなっていう印象だったから。
まあ実はそれがすごいことなんだけどね。
あ、まあね、うん、まあ確かに
本当は
そうです、
ね、動いてること自体がすごいんだけどね実は。
うん、ただ
もう陰ながらの文明の力がもうここそこで働いてて我々はいつも通りの時間に来れるんだけどね。
まあそうですね、
すごいよね。
そうね、言われてみればそうだね。
そうだ、でも動かないこともあるだろうよ
まあ ね、
だね。でもまあ大事な用事があったりとかするとさ、
うーん、
あー、それがもう丸つぶれになっちゃうなんて。こんなに天気のいい日にさ、
そうだ
ねデートの約束とかしててみ。
本当だよね。だってどっかさ、例えばその、まあ、海外でもいいけど旅行に行くっていう、はい、飛行機に乗るみたいな。
飛行機だよな。
その空港に行かなきゃいけないわけだもん。
そうそうそう、その時間までそこに行かなきゃいけない絶対的な。
そう、
コンサートだ。これらのライブがそうだって。
ああ、そうそうそうそう。
まあちょっと変な流れですけど、この間のワンマン2日間ありましてですねご来場いただいた方本当にありがとうございました
すごいな、はい、ありがとうございました。
ですけど2日間限定でワンマンライブを行いまして、その2日目が、
はい、
山手線が止まったんです。
そうなんです、山手線が止まったんですよ。なかなか
で動かないっつって俺もう楽屋行って入ってて準備して、うん、ね、ステージに上がる準備しててもう真っ暗にしてたよな。だって
そうそうそうそう、
その時さお客様からメール来て、
うん、
個人的な付き合いのある方からメール来て、
うんうん、
で山手線が止まってるみたいなことになって、
うん、
動かないから、
うん、
そのオープニングに間に合わないかもしれないってわけだよ
ね、うん、
だからとりあえず、まあ、場内の係のね、
うん、
まあ、横綱の親方に連携取ってですね
千葉さん、
うん、それでまあ、うん、10分押しぐらいで始まったんだっけ。
そうですね、10分押しました
ね。いやでも本当にさ、うん、分かる、電車遅延とかでさこの開演時間に間に合わないって、うん、相当その、
うん、
ね、
うん、
どうしていいか分かんないこの、
そうですね、
気持ちになる。
なんかでも、うん、劇場側の、まあ、いる私たちはちょっと押してね、
うん、
押すことでまあ多少は待ってあげられますけれども、そうもいかないものはまああるわけじゃないですか、
ね、
世の中には。
そうだ、あるよ飛行機は飛ぶしな。
そうそうそう、だからそういう人じゃ困るよね。
そうだよ、
どんなに早くじゃ、だって始発から止まってたらどうしようもないじゃん。
どうしようもないよ、
ね、うん、ねえ、どうだ、皆さん大丈夫だったんですかね。
大変だったと思います。
ねえ、
本当に高崎線のご利用者の方々ね、今現在は、うん、午後3時ぐらいに動き始めましてですね、
はい、
まあ、ダイヤは相変わらず乱れてると思いますが、
うん、
うん、
まあでもちょっとずつ、ね、とかね、戻ると思いますから
、うん、間引き運転が
そうです ね
されているだとは思いますけれども、うん、我々も帰れなくなっちゃうからね。
そうですね、
うん、どうしたもんだろうなんていうふうに思ってたんですけども、
うん、
まあなんとか大丈夫そう
で、ね、大丈夫そう、ね、
この週末に向けて、もし今日復旧しなかったら明日もなんて話になるって、大変だったら、もう本当週末に差し掛かったら、
ね、本当ですね、
この土日差し掛かったらやばかったね本当
ね、大変だった
ね、というわけでございまして、
はい、
もう1週間が経とうとしております。
そうですよ、いやびっくり、さっき言われてそっかと思った。
まだ 3,4 日しか経ってねえのかななんて思ってたけど、うん、もう1週間経ってましてですね。
ねえ、
いやすごいですね。お疲れ様、りつちゃん、
お疲れ様、本当、いや、たっしーこそお疲れ様でした。楽しかったですね。
楽しかったねいや楽しいなってなんか実感してたよ俺
ね、うん、なんかその感じもありましたね。
そう、うん、あーなんか楽しいなーって思ってでもいろいろ大変だったけどね。
まあまあまあまあ、う
ん、でもまあ開催してお客様もたくさん来てくださって、
う
ん、
ま
あ、ほぼ満員でね、
はい、ねえ、ありがたい、うん、
本当に2日目とかはもう結構ぎゅうぎゅうだったね。
そうですね、2日目は結構いっぱいあります
ね。すごかったですよ。で打ち上げもすごくてね。
そうですね、
だいたいこの Facebook とかにアップされた写真はろくでもねえのばっかりで、俺の うん、居酒屋での写真は、
は
あ
は
あ
は
あ、ね、三輪ラブ子さんとなんかこう寄り添ってる写真とかそんなのばっかり
で、まあ
ね、だいたい飲んでるとそんなになっちゃうんだよね、
もう
しょう
が
ないね、
みんなね、
うん、りっちゃんはしかし1年に3回同じ役をこう、
うん、
2月、6月、そして10月とやってきて、はい、
うん、
どうでしたかね、私がその書き下ろした短いお話、
はい、
涙の壺、
はい、
まあ難しい役といえば難しい役ね、
まあ今回やって、まあ、今回の方がね、まあ、2月見た方で、まあ、今回も見ていただいた方とかは、まあ、今回の方がね良かったとかって言っていただけて、ね、すごく良かったなと思ってるんですけど、うん、やっぱり3回やるからには、うんうんうん、クオリティをね上げてないとなんだっていうことにはなるなと思っていたんですよ、ね、私自身も、だからそういう意味で初めてやるときとまたちょっと違うプレッシャーというか、
ハードルな、
ハードルというか、 なんかそれをすごい感じてて、うんうんうん、でもちょっとどういうふうにこう打開するのがいいのかも分からなかったし、うんうん、なかなかちょっと実はあんまし見つけられなかったっていうか、うん、だけどその、まあ本番のちょっと前にね、はい、ゲネプロをやって、
ゲネやった、ね、
うんうん、まあ、その時にもその、まあ、ジャガイモ村の館長の麦人さんですよね、はいはい、
声優の麦人さんね、
はい、まあ、ちょっと途中からですけど、うん、見ていただいたりとかしていろいろ言葉もらったりとか、
うんうんうん、
まあね、したことでちょっと、うん、なるほどなみたいな気持ちになったり吹っ切れたりとかして、そこからまた
結構目覚めたよね、その辺から、ね、
そうですね、やっぱ考えて、うん、自分なりにですけれども、
あの辺から演技がこう大きくなってきた、なんか堂々とし始めたというか、
そうなんです
ね、迷いが吹っ切れた感じがしたね、
なんかね自分の良くないところがすごく出てたなっていう感じがしました、
それまでは、
あ、そうそうそうそう、だからそれをこうね吹っ切って、
うんうんうん、
やれたのが、うんうんうん、まあ、最終的には良かったのかなって思ってますけれども、
もう俺もね、うん、まあ、メニューは大体一緒なんですよ、2月の時も札幌の時も、
うん、
札幌の時は忘れて入れ替えちゃったけど、曲の進行俺が忘れちゃったっていう入れ替えがあったけど、うん、それ以外は、
うん
うん、まあ、ほとんどプログラムとしてはメニューは一緒なんだけども、
そうですね、
だけどやっぱり、
うん、
その間俺背骨折ったし、
そうね、うん、大きいよね、それ
大きいよ、それでだって 2,3 週間寝たきりだったんだもん
ねえ、
なんだけど這いずってコーナスまでラジオだけはやりに来てたんだもんな、
そうだよね、
その時のさ悶々としたこのだってバスがさダンサーでガタンってなるだけですげえ痛かったんだぜ、
うーん、
その時、
うん、
それを4時間さ座ってラジオやるわけだよね、でまた寝たきりの日々が始まって、でまた金曜日が来てって、それをまあ 2,3 週間繰り返したでしょ、
そうですね、
そりゃいろんなこと考えたよ、
考え
歌えなくなったのかと思ったもんね、
いやそうだよね、
うん、だからステージに上がることだけがまず幸せであり、うん、ステージに上がったんだったらもう躊躇しない、
うん、
うん、なんかちょっとなんだろうね、
うん、
気持ちが、
うん、
思いにふける瞬間があったとしても、うん、全然動じないなんかもうもう自分の気持ちの赴くまま全部それをやればいい、
うん
うんうん、本当にやればいいだけなんだって思ったのだから、
なるほどね、うん、まあ、それにね対峙するこっちが大変だってことなんですよ、
ああ、はい、まあまあまあそうだね、
私ね、
うん、そんな俺と一緒にやらなきゃいけない森くんはまあ確かに大変っちゃ大変だよね、
そう、うん、
でもまあいい経験になった、ね、
なりましたなりました、
こんなにりちゃんと共演で同じ演目で1年こうして通せたっていうのも、うん、俺らの付き合いの中でも初めてだし、
そうですね、
それが何よりすごい嬉しいよね、やっぱり、
うん、私まあ一個私自身個人的なね不満というか言えば、うん、もうこの3回目のクオリティを最初からやれたらよかったのにな、なんでやれないかな、そこが私のダメなところだなみたいなのは思ってますよ
それ次に生かせばいいね、
まあね、
うん、そうはだってそれは難しいよ、その時にはでもその時の良さが絶対あったと思うよ、
まあまあまあもちろん、
ね、今回見えなかったものが絶対あったはずだ、最初ならではの、
まあそういうのもね、まあ、もちろんあったとは思うんですけれどもね、うん、
お客様は分かってるよ、お客様は分かってる
まあでもちょっと悔しかったなって、
うん、実はもう来年の2月も決まってましてですね、
はい、
来年の2月にまた森くんが登場するという、
すみません、
しかも横綱親方まで登場するっていう噂でございます、そうそうそうそう、親方と一緒に出ますよ、うん、CM を挟んでラジオで公表するのは初めてになると思いますね、
はい、
歌い人語るのライブインフォメーションを僭越ながら CM の後お届けしたいと思います、はい、 それではライブインフォメーション恐縮ながらお届けしたいと思いますが、はい、まあ、りっちゃんは今年はもう芝居納め、
うん、そうですね、
舞台納め、
うん、ありましたね、とりあえず今のところ、ね、
もうあとは来年の歌い人語る、
そうです
ね、登場するということでございますがね、はい、楽器の伴奏を用いらずですね、はい、マイクも使わずに、
はい、
2時間ぐらい歌ってくだらないことを言うおじさん、うん、歌い人語るでございます、もう全身全霊で、
はい、
レパートリーの中には本当に倒れちゃうんじゃないかなっていう曲があったりとかして、今回もやばかったですね。
そうですね、
今回も行ってしまうのではないかという
大丈夫か
というお客様の心配をよそにですねライブを展開しておりますが、はい、一番近いのが来週、
はい、
皆さんご存知かもしれませんがね、うん、春日部の先の、はい、東武動物公園の駅から、
はい、
杉戸町、
うん
うん、に、私学会高等学校という通信制の高校があります、
は
い、
うんうん、
その、私学会高校にですね毎年文化祭、はい、私出演させていただいているんですが、
はい、11
月12日の土曜日、
はい、
志す音と書きまして詩音祭、
うんうん、
詩音祭入場無料で開催されて、今年も私歌い人語るが登場するという運びになりました、
はい、
日曜日に番組持ってらっしゃる谷助さ
ん
などもね、
うんうん、はい、
登場する予定でございますので、はい、ぜひぜひ入場無料でございます。この、東武動物公園駅から定期的に送迎バスが出ますので、
はい、
それに乗っていただいて、うん、体育館で文化祭ご覧いただく形になりますが、私の出演は14時55分、
はい、
14時55分からの出演の予定となっておりまして、はい、それに合わせてですねお越しいただければと思います、
はい、
来月に入りますと、12月4日、うん、
はい、
これは東武東上線にあります鶴瀬という駅の、
はい、
コミュニティセンターにてですね、
うんうん、
TOP トップという、はい、集団のですねチャリティーコンサートがありまして、
はい、
ここに私、出演させていただく運びになりました、
はい、
これはなんと私の娘と共演でございます。
お
これ 昼ですね、
はい、
で歌い人語るのお時間もあります、
うんうん、
これもまた入場無料でございますので、
はい、
ぜひぜひお越しいただきたいと思います、
うん、
あと2つあります。
はい、
来年に入りますと、ライブ染めは
1
月28日の土曜日、
はい、
文化祭、高校生の文化祭、それから、うん、コミュニティセンターでのチャリティーコンサートという、健全な催しが2つ続いた後、うんうんうん、いきなり歌舞伎町の地下の、
はい、
もう思いっきり煙たいライブハウスでですね、爆音のロックバンド、うん、爆音のブルースバンドの間に、うん、私無伴奏独唱で登場いたします
すごいね、うんうん、
歌舞伎町ゴールデンエッグ、すごいです、
うんうん、
ブルースギタリストの、ジョニー鈴木という方のですね、
はいはいはい、
主催するイベントでございまして、うん、去年は11月に出たんだけれどもね、
うん、
昼間のイベントに、
うんうん、
今度は1月28日の土曜日の夜に歌舞伎町に出没いたします
、はい、
ゴールデンエッグ。そしてなんといっても、
はい、
先ほどからちょっとお話が出ておりますが、
はい、
来年の2月に再び歌い人語る4日間、
はい、
怒涛の4日間のワンマンライブが予定されております。
そうです。
嬉しいですね、
はい、ありがたいです、ね、
そもそも再演をさせていただくこと自体奇跡的なんですが、
はいはい、
また来年の2月も4日間やっていいよということでございまして、
ありがとうございます。
怒涛です。
はい、
日程をお知らせいたします、
はい、
2月14、15、
はい、
ね、
バレンタインね、
バレンタイン、
うん、
2月14、15平日です。
はい、
水木、
水木かな、そうですね、
ですね、
うんうん、
水木、
うん、
そして、
うん、
18、19の土日、
はい、
この4日間です、
はい、
間にこの金曜日のラジオがあります。
そういうことです。
殺す気かっていう話ですけどね14、15、あ、火水だ、
あ、火水か、
うん、
そうだ、
で16の木曜日をお休みさせていただいて、17日がこのトワキンです。
そうですね、
ラジオです、
はい、
そして18、19の土日をやるというわけでございまして、はいはいはい、平日が都合いい方、土日が都合いい方、それぞれいらっしゃると思います。
はい、
それぞれ30名限定でございまして、
はい、
この4日間、
うん、
特別共演、森律子、
はい、すみません、
&千葉綾乃、
親方
3人であのステージに 立つという、
ね、
何が飛び出すか、
すごいね。
まあ、もう大体原案はできておりましてですね、
楽しみ
す、私の歌と、それから、小芝居ですね、
はい、小芝居
大きな人が出る小芝居ですこれ楽しみにしていただきたい。もう予約いつかにしようかななんて考えてるの、もうめんどくさいから、もう今からでもいいよ、受け付けるあの来たい日があったら言ってくださいもう入れとくから予約、
はい、
ね、ご連絡ください。これぐらいアバウトの方が、まあ、何日から予約みたいに気合い入れたってさどっちにしろね、うん、来れる人と来れない人がいるわけだからさ、
まあまあそこはね、うんうん、
あんまりセンセーショナルなことしても意味ないなと来年の2月14、15、18、19、
はい、
お好きな時にどうぞ。4日ありますからよりどりみどりですよ、
はい、好きな日選んで
場所は鷺宮、ね、うん、この間やったばっかりです、中野区鷺宮、はい、小劇場じゃがいも村でございます、
はい、
もう本当にあの高田の馬場からね、特急で一つ目、急行で一つ目でございますから、
う
ん、めっちゃ近いですよ。
近
い、ね、ぜひぜひよろしくお願いいたします。
お願いします。
今後の詳細に関しましてはですね、他にも予定されてまして、うん、詳細に関しましてはですね、まだ全然更新されていない歌い人語るのホームページでご覧いただければと思います
はい、
はい、では、CM を挟んでですね、4時間のトワキン、ね、うん、後半の2時間、
はい、
ぶち込んでいこうと思います。
ぶち込みましょう。
よろしくお願いします。
周波数 76.7MHz、 埼玉県鴻巣市より 10W でお届けしております。 JOZZ3AVFM、 FM 鴻巣フラワーラジオです。
ありがとうございます、
はい、
ね、今日は高崎線が朝から運転見合わせという一大事、大混乱になりました、はい、そんな鴻巣シティでございますが、
はい、
まあ、高崎線ご利用されていらっしゃる方々本当にね、大変だったと思います、うん、
はい、
まあ、フラワーラジオのスタッフも夕方ぐらいからぼちぼち集まり始めましてですね、すごいよね、そんなことなかったですけども、まあ、午後3時から、少しずつ運転再開になったということでございましてね、
はいはい、
現在も、まあ、ダイヤは乱れつつもですね、
うん、
乱れた気持ちながらもなんとか
そうです ね、
はい、動いているということでございますからね、はい、さあ、
うん、
4時間になって1年経ったこのトワキンでございますね。
ああ、そっか、そうですね、うん、
先週は1周年が地味に
オカリナちゃん、
ね、オカリナちゃんが地味に 1周年迎えたということで、
面白かった
、誰も気づいてなかったということで、ね、
うん、いいよ、1周年なんて誰も祝ってもらってないよ
そうだよな、
うん、私も
気がついたら1年経ってたぐらいで、結構1年という4、5ヶ月経ってぐらいから気がつい
た、気がついたら10年やってますよ
そうだ、本当に
だってもう森友さんと之助さんだってそういう、
もう6年
で、ね、うん、感じでし
ょ、5年か、2011年から始めてるから、
あ、5年か、うん、これ5周年じゃん、
そうね、
ね
全然忘れてるで、まあ、りっちゃんの10周年とマリちゃんの10周年ね、上近マリちゃんの10周年の時も、はいはいはい、
うん、
ね、面白かったですけど、
そうですね、う
ん、りっちゃんは次はだから、
はい、
15周年、
15周年か、うん、あれでも意外ともうすぐのような気がする、
去年この番組15周年だったからね、
うん、
もうよくわかんないよな、
そうだね、
うん、一回一回ね、うん、実直にやっていく、
もうそれ
が
実直に
それが大事なわけですよ、
うん、はい、
今日のファックステーマ、
今日のファックステーマ、
もう皆さんぜひぜひ投稿してみてくださいよ、
はい、
挑戦することに意義があるわけでございます、
そうだね、これ、うん、本当に
挑戦してみるっていうのはすごいですよ、
うん、そうですよ、
サイコロで一句読み読みシリーズ、
はい、
先週、まあ、花岡里奈にサイコロを振って、
うん、
俳句の文字数を決めていただきましたところ、
はい、
なんとのっけからちょっと難しめな、
うん、
661、
聞いたこともないよ
661で一句読めと、
そうい
うことです、
ね、
もう各方面から非難ごうごうです、
どんな目を出したんじゃいっていうね
何でもいいから661で、
はい、
まあ、俳句読んでみてくださいという、
そうですよ、
無理難題、
うん、
まあ、でもいい頭の体操になると思います、
そうですね、
ぜひ皆さんね、うん、661でちょっと読んでみてごらんっていうことですよ、
はい、
どうだろうね、 いろいろある。
いろいろ？
いろいろ。俺が掲示板に載っけたのは、
ああそうですね、私が載っけたのは
321ダーがあったんだけど、実はりっちゃんの指摘からあれ123ダーじゃなかったっていうことを今日言われてですね、意外と衝撃だったの、
面白かったけ
どなかなか衝撃的な事実が発覚しましたが、ね、うん、さあ皆さん、うん、321ダー
123だと思う、
文字数は一緒ですからね、
まあね、うん、文字数はね、
さあ皆さん123ダー、これがいいですね、う
ん、一番下のやつが、うん、うまいなと思って、
これ、うん、おいこの野郎今来いたろへ
うまいうまい、
これはね、
これ、うん、最後の一文字にちゃんと意味のある言葉が入るっていうのがうまいですよね、
そうですね、そうですね、
やっぱし、うん、難しいもんそれは、
なかなか難しい、
そこ難しい、
でもそこが面白みでもあるっていうところ、
そうですね、
ぜひ皆さん661で一句読んでみてください、
はい、
内容はどんなんでも大丈夫です、
どんなんでも大丈夫、
ファックス番号森君お願いします、
ファックス番号は0485432179、0485432179、15時15分まで受け付けております、
よろしくお願いいたしますよ、はい、まあどんなでもすっごい来てるよ今日
ね、すごいね
信じられないくらい大量の661が来てる、
みんなよく考えてくれるありがとうございます、
もうすごいことになってるから、もうリスナーの皆さんもちょっと覚悟して聞いていただく必要がありますよ体力使うよ今日は
ね、えちょっと今日頑張って、
こんな661で俳句寄せられる番組なんてあるか、
まあ、661で俳句寄せないからみんな
すごいですよ、
まず募集しない、
覚悟して聞いててください
本当に、
さあ、4時間のトワキン後半戦でございます、
はい、
後半はこのコーナーからでございます、行ってみましょう、
はい、この時間は曜日別コーナーをお届けいたします。月曜日から金曜日までのトワイライトアベニュー767の各パーソナリティが曜日ごとにそれぞれ違ったテーマで皆様に情報をお届けしております。うん、金曜日のこのコーナーは昔懐かしい子供向けテレビ主題歌を音楽の側面から検証する。いきますよ。
いいですよ。
ダッシュ、ダッシュの徹底的にテレビテーマ、通称 T7 をお楽しみいただきます。
すごいパフォーマンスガールだすごいパフォーマンスガールだ、全部ジェスチャー付きだったな、動画撮ればよかったなというわけでございまして、やってまいりました、はい、T7 です、
イエーイ、
まあ昔懐かしい子供向けテレビ主題歌を、
うん、
音楽の側面から検証するとい う、
そうです、
先ほどりっちゃんのね、
はい、
語り工場にもあったように、
そうでございます、
まあ、いろいろな昔懐かしい子供向けテレビ主題歌紹介してますけどね、
はい、
まあ、動物ものをずっとやってきたうちに気がついたら恐竜とかやり始めて、
うん、ああそうだよね、
で、そのうち海底に沈んで、
ああそうそう、
海底大戦争、半魚人出てきて、
半魚人来たね、半魚人
そして先週はこともあろうについに UFO が出てきてしまいました、
そうですよ、
謎の円盤 UFO、
うん、
この辺海底大戦争謎の円盤 UFO って来てる、これは要するにサンダーバード系なんです、はい、ジェリー・アンダーソン、
はい、
ね、
うんうん、
石原さとみはパターソン、うん、紹介してるのはアンダーソン
はい、
やってるんですけど、はい、結局このサンダーバードの制作のジェリー・アンダーソン系に行ってますね今、要するにね、
あ今日もじゃあそうなん
ですか、今日もそうです、
なるほど、これそうなんですね、そんな感じしますもんね、
そして T7 は長らくリスナーの方々が離れていたですね、うん、SF 系にこうして向かっていってることが分かりますね、
お
やっぱり海底大戦争、
そうですね、
そして UFO、
うん、
今日ご紹介するのは、
はい、
宇宙ものでございます、
そうです、
もう壮大な宇宙、
はい、
この間までは地球に来た UFO という設定でした、
うんうん、
そうですね、今度はもう我慢できなくなって宇宙に飛び出しちゃいました、
行っちゃいました
1977年、
はい、
比較的最近紹介してきた中では新しい方かもしれません ね、
う
ん、
そうですね、
1977年の4月3日からスタートして5ヶ月後の9月25日に終了、
はい、
毎週日曜日の午後4時半から、うん、5時25分までやって、
長い、
ちょ1時間番組だったってことですか、
ね
うんねうん、海外ドラマです、
はい、
ずっと海外ドラマもご紹介してきてますけれども、
はい、
今日ご紹介するのもそういう海外ドラマ、
はい、
スペース1999、
お
まあ私なりに略すとスペキュース
ペキュ
ースペース1999をご紹介しようと思います、
はい、
まあ、1999年のお話です
ね、え
もうとっくに過ぎ去りし日々ですね。
通り過ぎましたよ。
もう青春時代ですよ、うん、
超前だよ
結構前だよ、1999年、うん、ミレニアムとか、
うん、
あの
そう2000年問題、
2000年騒動問題があった時ですよね。だいぶ前だよな。
すっごい超前
俺らからしてみたら。でも当時からしてみるとめっちゃ未来なの。
そうだよね。だって77年にやってんだもん。22年後の話をしているんだもん。そ
う
そ
うそう、今で言う、我々から言う2036年の話をするってことか、うん、だから2039年ぐらいの物語を描く、うんうん、今の俺たちからすると
そう言われると、
そう言われるとだろ。
そうね、
分かるだろこの気持ちが。
分かる、ね、分かる、うん、
1999年の9月13日月曜日の出来事、はい、
お、そんなにはっきりと、うん、はい、
月に廃棄された不要核物質、
うん、
人類はね、
はい、
核燃料の不要核物質をですね、
月に廃棄する、
月に廃棄してたんですよ、
う
ん、
なるほど、いけます
ね、ありそうだよな。
まあね、好きだしね。ちょっと
今から20年後だったらやってそう、人類なんか、
うん、ゼロじゃないだろうね、よくない、ね、よ
くねえけど月に廃棄された不要核物質が何年か経過していくうちに、
うん、
凶暴極まりない電磁エネルギーを蓄積しており、
うん、
すごいね、
うん、
この月の観測員たちの脳障害やフライトレコーダーシステム破壊を引き起こし、第一廃棄地区が月にあるんだけども、その第一廃棄地区の爆発がまずありました。に続いて第二廃棄地区の爆発が、これがあの巨大な噴射の役割をしてしまったため、月が軌道を外れて太陽系の外に移動を開始してしまいます。
大変じゃん
お月様が、
で
お月様はその基地の隊員たちを乗せたまま、月ごと果てしない宇宙の果てに向かって行ってしまうということになりました。
すごい設定だね。
めちゃくちゃすごくね、これ
超すごい。でもすっごい面白そう
月の基地、ムーンベースアルファは、外宇宙の様々な脅威にさらされます、が、コーニック指揮官のリーダーシップとアルファ隊員たちの努力により、それらを克服し、安住の地を求めて無限の宇宙をさまようという物語。
あ、そこの軌道に戻すあれでもないんだね、戻せないか、
月と地球の時間の流れの違いにより、だから月と地球の時間の流れが違うから、銀河鉄道39でもあったように24時間が3分のところもあれば、地球は24時間が1日だけど、3分が1日の星もあるわけですよね、そういったように、月と地球の時間の流れの違いにより、地球に帰還できたとしても、すで、に事件当時の家族や友人たちは亡くなっていることになっています。未来の見知らぬ人々しか地球に帰ってもいないということになり、これがこの現実、それでも何らかの手段で地球に帰還しよう、宇宙のどこかで居住可能な惑星を発見して移住するか、このままアルファ基地で生き残るかしか選択肢がないというドラマです。とてつもないドラマだね。スペース1999、個人的に略してスペキュ
ー、スペキュー、スペキュー、でもだってさ、そんなんさ、月に来たのはさ、
なんでちっちゃなツを入れた
なんか入れたくなっちゃう。だってさ、そんな地球からもともと月に来たんでしょ、この人たち。 その時はなんか指令が与えられてきてるじゃん。だけどさ、その指令出した人たちはもう死んでるってことでしょ。もうどうすんの、
どうすんのよ、
誰も知らないじゃん。
番組見ようだからな
この
一応 DVD 出てるらしいよ。
この状況にこうなったこと誰も知らないかもしれない。
うん、まあ連絡取れたかもしれないよね。だから
そっか、
その時、事故当時1999年の9月13日は連絡が取れたかもしれないよね。
だったらいいけれど、
だったらいいけれどまあ見ようよ、だから番組、ね、見たいよね。
誰も知らないとかわいそうだなと思って、
これは1974年から75年に、放映されたわけでございますが、
はい、
アメリカではね、アメリカ、イギリスのもの、イギリスの SF ドラマ、 ダーソン、ジェリー・アンダーソンだから、サンダーバードで知られるイギリスのジェリー・アンダーソンが制作した SF 特撮テレビドラマでございまして、
考えるなこんなの、はい、
シーズン1とシーズン2があるんです、
うん、じゃあ人気だったんですね、
そう、計48話が制作されているということでございまして、もともとは、この間紹介した人気ドラマ謎の円盤 UFO の第2シーズンとして企画がされてたんです。企画はそうだったんですけど、やがてこう練り込んでいくうちに一つの全く新しい完成された SF テレビドラマとして独立して
できちゃった、
始まったんですよ、
ね、すごい、
このアイデアはすごいね、
これでもすごいね、よく考える、今でもあってもおかしくない話な感じ、
そうだね、なんかリメイクされる噂もあちらほらある、
そうなんだ、
いやすごいですね、これはだから月に乗っかったまま宇宙をさまよう、宇宙船の中で宇宙をさまようわけじゃなくてですね、
月がさまようんだもんね、でそこにいる人も一緒にさまよってしまうってこと、
ね、そうですね、
はあ、すげえ、あ面白いわ、
すごいことになってますよ、
スペッキュ
ースペッキューがね、これはまあ日曜日の夕方に1時間ドラマとして、うんうん、まあ、当時の子供たちは見ていたんであろうと思いますけどね、主題歌、
はいはい、
主題歌あるんですが、はい、まあ先週もそうでしたけど、日本独自に勝手に作った主題歌なんだよね、
うんうんうん、
で歌ってるのがこの上條恒彦さんという ね、
ね
さあ今でしょ銀河飛んで行けだよね、これはなんかスペースついてます、スペーシーですね、なんかねこの夜空に何を求めるのだろう、光り輝く果てしない宇宙に帰るあてもなくさまよう白い星、ムーンベースアルファは迷い星、泣けるよね、
泣ける、
見知らぬ星の涙が、今日もああ窓を濡らす、
あらちょっと演歌チックですね、ここ
すごい ね、 ね、涙の星の涙が、見知らぬ星の涙が今日もああ窓を濡らす、窓を濡らす、すごいね、行き交う星の破片が今日もああ夢を破る、これはすごいですね、
いやすごい、
今日は、
はい、
まずですね、
はい、
原作の方 の、 その海外で放映されていた時のテーマ曲から聞いていた、
あー分かりました、
う
ん、はい、
その後日本で独自に作られたという、
うんうん、
この荒木一郎さん作詞作曲、はい、歌上條恒彦というバージョンをその後に聞いてもらおうかなと、
はい、
まずはオリジナル版、はいはいはい、海外のオリジナル版のスペース1999ですね、はい、こちらをまずは聞いていただこうと思います、
はい、
すごい、すごいね、
うん、
だロックバンドっぽくなって交響曲っぽくなって、
うん、
アレンジがすごいですね、
うん、
これが、まあ、要するにオリジナルのスペース1999の、
はいはい、
テーマね、メインテーマっていうやつですね、うんうん、ここでドラマが毎週始まっていくわけです、
はいはい、
本当にね、月の月面で宇宙船が爆発するシーンとかがあって、すげえんだよ、すげえの SF の感じがすごい、でやっぱりスターウォーズの年なんだよ、この1977年って、
きたー なるほど、
うん、でやっぱもうスタートレックはあっただろうし、
うんうん、そうでしょうね、スタートレック、ね、
うん、だからその辺に比べるとちょっとやっぱ地味扱いになっちゃう、どうしても。
あーまあね、
うん、ね、うん、スターウォーズ以降 SF はガラッと変わるでしょ、
うん、
うん、だからそれの本当に前夜だね、
うん、
うん、
なるほど。
でこれから、その日本独自に作られたという主題歌の方を聞いていただきます、
はい、
作詞作曲の荒木一郎さんはですね、
はい、
もともとあの文学座の俳優さんでもありまして、
う
ん、で空に星があるようにでもう大ヒット飛ばして日本レコード大賞も取ってるという、だから結構年配の方はもう知ってるんじゃないか。
なるほど。
でその後スキャンダル事件がありまして、
は
あ、でそれから復帰後アーティストのプロデューサーだとか映像作品の音楽制作なんかも、含めて幅広い活動をして3年半にわたって桃井かおりさんのマネージャーをやっていました、
は
あ、それも芸能界全般こういろいろとやってお仕事されてる方、
はい、
でその方が、まあ、一応作ったという、うんうん、そして上條常彦さんが歌ったという、
はい、
このスペース1999のテーマでございます、はい、なんかすごいことになってますね
宇宙っぽい感じ、
宇宙っぽいですね、うん、なんか近く遠い感じじゃないよね、遠くはない、
うん、
こういう感じになるんですね。
ちょっと哀愁が漂ってきますね、
うん、でもなんかこうちょっとムード歌謡っぽいようなこのところもあるんだけども、
うん、
これは大問題でございましてですね、この今聴いてもらってるこのバージョン、
うん、
これ CD 化されたのは本当にあの画期的だったんですけど、
うん、
CD 化に際してですね、
うん、
楽曲の回転数が間違って CD 化されてるっていうやつなんですよ。
え、どういうこと？
本当はもっと早いのこれ、
本来
で CD で聴けるのはこれぐらいしかないんですが、回転数間違った状態で CD 化されたっていうバージョンなのこれ、だからなんかすごいのっぺりしてるでしょ、もう少しテンポ速くて結構グイグイいってるらしいんですよ。
全然違うじゃんだって。それ
そう、こうだからなんかもっさりしてる声が、おそ回しみたいな。い
や、わかります、うん、ただ上條テンさんの声でちょっと
こういう感じでしょ。だからあんまりもしかしたらこれでいいのかななんて。でも実はこれは遅くされちゃってるバージョンらしい。
ひどいね。
だから正規のさ、そのちゃんとしたバージョンが待たれるねこれね。
ないんだ今。
でもないみたいよどうも。っていうさ、だからなんかこう絶妙なオリジナルにあった絶妙なスピード感がいまいち再現されてないというか。
そうですね、
うん、どうなんだろうね。
聞いてみたい、ちゃんとしたやつ。もっとうわーってなりそう
ね、
うん、
そうそう、迫力はあんのかもしれない。
ねえねえ、ほんとほんと。
というわけでございましてね、今日はなかなかすごいバージョンを耳にしてるという感じでございますが、
はい、
1977年のスペース1999スペッキュ
ースペッキュ
ー聞いていただきました、はい、以上タシイタシの徹底的にテレビテーマ通称 T7 をお届けいたしました。この後はリクエストタイムに突入しようと思います。